桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリッカです。
よその番組の話をしましょうの回でございます。
はい、はい、はい、はい。人気コーナーですよ。
人気コーナー、N1 じゃないです。
あ、違う。
違う。
また別の、新しい人気コーナーが。
N1 じゃなくて、たまに行われる、
はい、
よその番組の悪口を言おうっていう。
おお、これは、これは、これは盛り上がりそうですね。彼と喧嘩は江戸の花と。
そうそうそうそう。お、なんでなんでどうしたいっていう感じで聞いていただければと思うんですけど。
ね、それを対岸の火事として見る。こんな最高なことはないですね。
そうですね。千葉県あたりから見てたんでしょうね。
そうですよ。横浜は今日も真っ赤だねと。横浜は見えるかな。川崎あたりですかね。
川崎見えるんですかね。
見えるのかな。うちはちょっと外房でアメリカの方が見えてる。払いぐらいは見えるんですけども。
背高いな。チーバくんのおちんちんぐらいの場所やったら見やすいんでしょうけどね。
おちんちん出てないですけど。
え？おちんちん出てるじゃないですか。
ね、チーバくんはですね、
うん、
体を西側に向けてるので、おちんちんのあたりはですね、富津岬とか多分その辺、あそこはおへそかな。
おちんちんでしょ、あれ。
そうなんですか？
おちんちんの先っちょやったら多分東京湾またいで見れると思うんですけど。
あ、そうか、そっち側見えてますね。
そうそうそうそうそう、ね。という話ですけど。
はい。千葉県に詳しくなったところで。
はい。熱量と文字数の悪口を今から言いたいと思います。
はい。熱量と文字数といえば。
言えば。
結構ね、人気番組だと思うんですけども。
そうなんですよ。うん、
なんせ芸人さんのやってる番組ですからね。
あるでしょ？ポッド。
東京ポッド企画局流れ崩れ。
うん。
の、まあメンバーの一人ですよね。サンキュー達夫さんというのは。
うんうん、うん。
サンキュー達夫、プッチ、カシマ、もう一人名前が出てこない。マキタスポーツの3人でやっていたネットラジオの東京ポッド企画局が、うん、TBS ラジオで地上波に進出してというような、そういうネットラジオ界のサクセスストーリーがありましたと。で、そのメンバーの一人がネットラジオ好きで、自分が主催としてやっている番組が熱量と文字数という番組ですと。
説明が早い。
はい。だいたいそんな感じですね。オタク芸人サンキュー達夫プレゼンツ、二次元を哲学するトークバラエティ音声マガジン熱量と文字数。
うん。
ってなキャッチフレーズですか。
そうですね。
はい。
はい。そうなんです。僕ね、だからね、そもそもの話でいくと、東京ポッド許可局が嫌いと、
うん。うん。この話は前もなんかでしてましたよね。
そう。ああいう番組がトップ扱いになってるから、ポッドキャストはうまくいかねえんだってちょっと思ってるっていう。
ははは。
いろんな番組に対してそれを同じことを思ったりするわけですけど、
うんうん、
うん、
トップ番組ってなんだっていうのはちょっと真面目に考えちゃうところですけどね。そんな人気の番組あるのかなっていう、バイリンガルニュースとかですか、聞いたことない。
まあね、もうちょっとなんか踏み込んだもの作れよみたいなことをいつも思ったりしつつ、たまに聞いたりすると、
はいはいはい、
はい、いうことなんですけど、まあ熱量と文字数、
ええ、
よくあれですよね、ポッドキャスト好きな人の口に上る番組、
はい、まさに人気番組。
人気番組なんでしょうね。
有名タイトル。
うんうんうんうんうん。で、まあまあ、ただ僕はですね、まあ、あまり好意的に見てないと。
毎回のように聞いたりはするんですか？
いえ。
それとも全然聞いてないとか。
ツイッターとかで、ね、誰かがバババって言ってるやつが続いたら、その回だけ聞いてみようかなって思う程度です。
うん。じゃあテーマに応じてっていうことですね。
うん。うん、で、聞いて、
うん。
まあ、タイガーのアニメ的な話とかしてたりするじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
で、なんだこの味の薄い味噌汁はと。
あ、そうですか。でもアニメキャラとの妄想恋愛話を読者が送ってきて、それを読み上げるとか結構面白いですよ。藤子不二雄特集とかも、ああ、なるほどな、こんな話あったな、みたいな感じで、ふんふんって思って聞けたりしますよ。
あ、ほんまですか。
ええー、今期のアニメ全部見てみたとかはちょっとついていけない感じはするんですけども。
ああ、はいはいはいはい。
はい、ということで、僕は普通に楽しく、回にはよりますけども、楽しく聞いているという、そういう立場ですね。
なるほどね。
ええー。僕の好きな番組について楽しく話せると思って今日やってきましたよ。
まあね、僕はね、まあ今回特に取り上げるのは、
はい、
143回。
あ、143回といえばあれです、年末座談会、その昔機動戦士ガンダムという番組がありましてみたいな、そんなやつですね。
記憶力がよろしい。
ええ
ー。サバン症候群かいうぐらい覚えてますね。
そうですよ。あるいは目の前に iTunes が開いているかどっちかですね。
ああ、僕と同じ。僕はブラウザで。
はい。
ですけども、まあそれではね、
はいはいはい、
回をね、聞いたんです。
うんうん。
うん。で、僕はね、この回を聞いて、
はい。
もうそれはそれはその、 まあ、言ったらファーストガンダムの話してるんです。
うん。ね、ガンダムといえば、総帥さんかジャスさんかというようなお話ですよね。
総帥さんと並べられるの嫌やな。
え、だって詳しいんですよね、あの方も。だってリアルタイムで見てるでしょ、あの人は。すごいですよね。あの、僕よりも一歳年下みたいな番組をリアルタイムで見てるなんて、どんだけおっさんやねんって思いますよ。
そうそうそうそう。ね。いや、まあまあまあ、総帥さんと並べられるの嫌やな。ほんま嫌やな。
本当に嫌そうですね。まあ、わかりますけども。
うんうんうん。いや、だって、ガンダムというものにかけてきた時間が、
はい。
僕と総帥さんで、
うん。
30倍は違うんちゃうかな。
うんうんうん。
もっとやと思うけどな。
時間だけの問題じゃないですけどね。
まあまあまあまあまあ。
だってほら、総帥さんはあの、プラモとか買うじゃないですか。
買いますけどね。
それはやっぱり愛情じゃないんですか。
それは僕も買ってましたよ、ある程度、ね。
そうですね。まあ、ガンプラとか大体買ってましたけどね。
そう。
僕もあのね、Gアーマーとか買ってましたよ。
Gアーマーだけ
だけじゃないけど。ザクレロとか。
Gアーマーとザクレロだいぶ歪んでるな。
モビルアーマー大好きってことですよね。
そうですね。Gアーマー、モビルアーマーちゃいますけどね。
まあそうですけどね。
うるさい人おるなという話ですけど。
はい。
いや、そのね、まあファーストガンダムの話をしますよと。いうことで、まあ何人か集まって中にはまあアニメの監督とかもおったりなんかしつつ。
長浜さんも出てる回でしたっけ？
長浜さん？
違いましたっけ？
長浜さんって、長浜忠夫ですか？
まあよく出てくる映画監督の人がいますよね。なんか長なんとかさんじゃなかったでしたっけ？
ね、出てる人で、
はいはい。
あの、アニメ監督やっていう人は、うん、宮地正幸っていう人です。
じゃあ、僕が今思ってるのは違う人ですね。
そうですね。うん、僕今、あの、長浜って言われて思い浮かんだ長浜忠夫さんはですね。
はい、何の人ですか
?40 年近く前に死んでいます。
じゃあ、違います。幸福の科学でもない限り、そんなことありえませんね。
ありえませんね。だって、富野由悠季の師匠格ですからね。
あー。多分、世の中には長浜生のアニメ関係者は、まあ、もっといるとは思うんですけども。
いるんですかね。まあ僕もあのお酒入ってるんでちょっと思い出せてないですが。
はいはいはい。まあいいですよ。あの、その話は一旦置いときましょう。
置いときましょう。
まあ割とだからその、なんていうかね、肩書き的にはかなり推しの効いたメンツが揃ってるってことですよね。
そうですね。肩書きだけ見ると、うん、やれ兵器研究家であるとか。はい。映画史時代劇評論家とか、
うん。兵器研究家って結構どうかなと思う肩書きですね。
そうなんですよね。
うん。危ない感じの。
例えば三菱重工とかで開発に従事してますとかならともかくですよ。
うん。研究してますね。
僕もあの知り合いであの、国産の、
うん、
兵器も含む の、
うんうん、
のエンジニアやってますみたいなやついますけど。
おう、かっこいいですね。どこの会社ですか？なんていう人ですか？
ピーって入れなあかんすけどね。っていう話もあったりしつつですけど、だからそういう人が、
はいはい。
兵器研究会言ってるやったら、うん、まあ兵器研究者か。それは、
うん。うんうん。そうですね。
そうですね。まあ兵器研究家なんでどこまでいても部外者ですからね。
うんうんうん。
なんですけど。まあ、そういう人たちが集まって喋ってると。
はいはい。まあね、ガンダムなんてこうリアルな兵器ですから、兵器研究家にとっては、こう、まず下舐めずりしたくなるような題材ですよね。
ね。
うん、
まあ、かつては、それで論争もいろいろ起きたというところもありますけど。
パトレーバーとガンダムとどっちが現実的なのかと、リアルなのかと。
その論争してるやつ多分アホな中学生ですね。
うん。僕中学生ぐらいの時にそんな話をしてたような記憶がありますね。
いや、まあ、そんなを聞いてですね。
はいはい。
やってられんなと。
あれは、そうでした。僕これ聞いたんですけども、
うん、
配信が去年末なので、
うん、
だいぶ忘れましたね。どんな話でしたかね。
Not for me よりは最近の話題ですよ。
ああ、そうかそうか。まあ、ね、ガンダムも割とうろ覚えですからね。
ああ、まあまあまあまあ。いや、そうなんですよ。
うん。
ガンダムね。
ええ。
うろ覚えなんですよ、みんな。
そう。だからなんかね、僕昔は、エルメスっていうモビルアーマーが出てきたと思うんですけども、最近はララ専用みたいな書かれ方をしていて、おかしいな、僕の記憶が間違ってるのかなとか、不思議に思ったりもしてるんですよ。
それはどういう経緯やったか含めてちゃんと知ってる人の話でしょ。なのにほら、またサザビーってつけるって怒られたとか、そういう話も含めて知ってる人でしょ。
ナイチンゲールってのはどこに出てくるんだろうなとか思ったりしますし、あれ、ビームジャベリンとかってのはどこに出てくるんだろうなとか、なんかいろいろ思ったりしますよね。
ハンマーはみたいなやつね。
そうそうそう。
だからその辺はね、だから断片的にみんな覚えてるんですよ。
うんうん。なんかツボがいいんでしょとか思いますよね。
そうそうそうそう。それね。はい、なんかみんなふんわり知ってるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかあれでしょ、若さゆえの過ちというものはとか言うんでしょ。
う
みたいなやつ、
う
ん。
ちょっと違うっていう。うん、はい。
はい、ザクとは違うんですよとか、そんなセリフあるんでしょ、そうそうそう、みたいな。
なんか足がいらないみたいな話でしょとかですね。
そうそうそう。
偉い人は足がいらないんでしょみたいな、そんな話とかですよね。
そう。ね。
赤い信号は3倍早く青に変わるんでしょとか思ったりするわけですよね。
そうそうそう。まあでも大体そんな感じするけど。いやだからね、そうなんですよ。うろ覚えなんですよ。
うん。
みんな。
はいはい。
みんなっていうのは、この熱量と文字数で喋ってる人も含めて。
うん。兵器研究家だったりとか、時代劇&歴史研究家でしたっけ？
そう。
うん。春日太一さんでしたっけ？それは。
春日太一ですね。
はいはいはい。
はい。みんなね。
うん。
ついつい劇場版見るやろと。
うんうんうん。ワン、ツー、スリー。
ワン、ツー、スリー。
はいはいはい。
テレビシリーズ。
うん。
そんなみんな見返してるっていう。
いや、だって大変じゃないですか。途中で打ち切りになったとはいえ。
うん。
40何話変わるんですよね。
うん。全43話あります。
え、だって見るの大変じゃないですか。20時間弱ぐらいかかるわけですよね。
かかります。
うん。
え、その状態でね。
はいはい。
俺らファースト至上主義者だからとか、
うんうん、
そういうこと言われてもっていう話なんですよ。
うんうんうん。
やっぱりね、そのガンダムの最初のやつってなると、
はい。
テレビシリーズがあって、その数年後に劇場版があってっていう流れはちゃんとあるので、
うん。
そこのその劇場版とテレビ版の違いというものはちゃんと語れる程度でないと、
うん。
言ってることごちゃごちゃっていうか、全部劇場版の話やんかってなるんですよ。
まあね、
うん。
劇場版の話をしますよって言った上で、するならいいですけども、そうじゃないとすると、別れてる人にとってはさぞ、イライラすることでしょうね。
そう。で、テレビ版と劇場版の話を、瞬別することもなく、うん、ごちゃごちゃの記憶で、喋、
うん、
り方がごちゃごちゃじゃなくても、記憶もごちゃごちゃなってるやん、というレベル。
はいはいはい。
で、もっと言うと、ガンダム、最初のファーストガンダム以降、についてもずっと追っかけてるわけでもないのに、至上主義者とか言われても、
うんうん、
あなたのそのファーストガンダムに重きを置くという態度の正当性はどこにあるんですかとしか思わないんですよ。
うんうん、これ基本的な話なんですけども、
うん、
劇場版っていうのは、
うん
う
ん、
そのテレビシリーズのダイジェストではないんですか？
うん、一作目はほぼダイジェストなんですよ、
うん。
で、まあまあ再編集してるところで音楽足したりとかもしてますから、
はいはい。
まあそういう意味ではダイジェストと言い切れるか微妙なんですけど、
うん、
で、2、3については、後半に行くにつれ、
はい、
新作カットが増えていってます。
じゃあ最後にアムロが死んでしまったりとかするわけですね。
ハヤトも死にますね、
うん。うん。なるほど。それはだいぶ別物ですね。うん、
アムロ君がルロイ・ギリアムのドムのビームバズーカで死んだりしますね。
そうそうそう。うん、で、シレットゼータでまた生きたりとかするわけですね。
だから、小説を順番に読んでいくと、はい、小説の2巻目くらいでクラクラするっていう。
なりますね。
なりますけども。そう。だからね、その辺、なんなんと。
うん。まあね、さぞ詳しい人が話してるんだろうとやっぱ思いますし、
うん、
僕なんか聞いてると、ああ、さすが詳しいなと。ガンダムに詳しい人の話は楽しいなって思いましたよ。
いや、でもね、なんかね、その話のね。
うん。
流れの中でもね、どうなんと思うんですよ。だからその、ガンダムに対する評価を富野由悠季一人に負わせるのも違うよね、みたいな話。
うん。
だから、安彦義和がここのところでどれぐらい影響力を持ってたんだ、みたいな話もチロッと出てたんですけど、
うんうん、
まあ、そもそもですよ、ガンダムいざ見返してみると、
うん、
なんか安彦義和タッチみたいなものの影響ってすごい大きいよね、みたいな話って、
うん、
まあ、ガンダム割と見てる人あるあるやん、と。
うんうん、
よう言うやつやん、と。
まあ、まして、今はそのオリジン以降ですからね。
うん。そもそも第1話なんか見てると、
うん、
カット割りみたいなものについて、ところどころ飛びの臭いな、みたいなところもあるんですけど、
うん、
安彦義和の自己主張みたいなものもすごく強いんですよ。
うんうんうん、
でそれは、まあ、ある程度見てたら、みんな思うことなんです。
うん。もうちょっと具体的にこういうとこがみたいなのっていうのは。
だからね、富野由悠季ってね、
はい。
割とそのセリフを元にその絵コンテを作っていくみたいなところがあって、
うんうんうん、
そこのところのリズムであるとか、
うん、
会話劇としての流れでその絵を作っていくみたいなところがすごく特徴的な人なんですよ。
はいはいはい。
で、一方で安彦義和って、やっぱ、
絵からの人ですよね。
うん。やっぱ全体のその画面の構成みたいなところからまず作っていくところがあって、
うん、
ガンダムジオリジンなんか、まあまあ他の漫画なんかでもそうなんですけど、核となるコマみたいなものの、なんかその圧力がすごいわけですよ。
うんう
だから例えばその、ガンダム第1話とか見てると、なんかそういうここは安彦義和が決めたなみたいなところがドーンってくるわけです。一方で中盤ぐらいになってくると、あ、ここは富のくせえなみたいな話が出てくる回ってあるんですけど、だからその辺って見てればなんとなくみんな思うことなので、それを今更言われてもみたいな話がまずあるんですけど、
何を今更と。
そう。っていうかね、作品としての評価を、富野由悠季一人に言うっていうことがおかしいなっていう話があるんであれば、その作画的なものの影響みたいなものも、安彦義和一人に負わせるのおかしいやろと。
なるほど。当然そういうことになりますよね。
それはやはりいろんなスタッフがその時、まあ言ったらその後ね、ガンダムという作品でバッとこう有名になっていく人たちも多かったわけですから、今となっては大物が集まってたりすることに結果なってたりするじゃないですか。そしたら、その、やれ、盾の時のね、そのぐっと腰を下ろすところが素晴らしいよねみたいな話してる時に、これは富野なのか安彦義和なのかみたいなこと言うのって、
確かにね。
どうなんそれっていう。
はいはいはい。宇宙での盾がすごいみたいな、そういう話してましたね。
そう。え、僕多分それ別の人やと思うけどっていう話とか。え、その当時、有名なロボットを腰落として書く人一人いたやんとか。
具体的に浮かぶわけですね。
浮かぶわけですよ。やれね、その、まあ、後に逆襲のシャアなんかで。こう、やはり、人間ではできない盾が。
はい、はい、
構えて、平行に横移動しながら、切り合うみたいなシーンあるんですよって言って。
覚えてません、ね、してましたね。
してたでしょ。
へーって思って弾いてましたよ。
へーって思うでしょ。
すごいなって思いましたよ。この人は物知りだなと。
え、その話はダンバインからの流れで語らないのかいとか。え、ダンバインの時にはもうすでに立体軌道と盾の組み合わせみたいなこと、やってて、そこであまりできなかったことを逆シャアの予算で割とやったシーンっぽくない？そこ？とか。え、そういうとこまでの話せえへんでやったら、ガンダム一通り見た人としか思われへんねんけどな、っていう。なんかね、その辺のね、なんかそこの浅さというか。やれ、ね、エルメスのビットを撃ち落とすシーン。はい、あれ、安彦さんすごいですよね、みたいなこと言ってましたけど。え、あのシーンは確か劇場版でも、リメイクしてないシーンやったと思うけども。
あ、ごっちゃになってる？
いや、だから、要はテレビ版でも劇場版でも同じ画面を使ってるシーンやったと思うんですけど、エルメスのところは安彦義和はもう病気でもういなかったんじゃなかったっけとか。
お、重箱の隅をつくような指摘がやってきましたね。
いや、だからその辺のね、なんかそのプロやから、その辺の話の裏側が聞けるわけでもないし、なんかね、始終微妙っていう、よくあるアニメ好きな人的なとこしか言ってないよね。ろくな話してないよね、やっぱりっていうのが超嫌っていう。
なるほどね。まあでも、これ20年ぐらいしたらば、そういう風に下り顔で言ってる人がですね、こういうの大きいのが言ってることがさも、本当にそうだったかのようになってくるのかと思うと、まあ世の中大体そんなもんなんだろうとは思いつつも怖い話ですね。
そう。いや、だから僕はね、その、なんでこんなこと起きんのかなと思うわけですよ。いや、僕本当にだからそこに熱量こもってるとか言われても鬱陶しいわけです。いや、え、ガンダムに対する熱量が高いのって全作品を愛してる人じゃないのとも思うわけですよ。
まあそれは一つの形ではありますよね。まず、全作品を見た上で言ってる人ってのは別に熱量高いですよ。
で、いや僕ゼータもダブルゼータも好きですよ。ハマーン様いいですよね、みたいなこと言うやつとかね。え、そこだけとか、思ったりするわけですよ。
いやでも刺さるところは人それぞれですから。
まあまあそうなんですけど。いや、それ言うたら、ガンダムファーストのところだって、
はいはい。
いや、もうセーラさんで勃起して勃起してでいいわけですよ。ね？
いいんじゃないですか？
いや、だからなんでこうなのかな思ったら、そのガンダムに対して何が良かったみたいなことを、言う言論みたいなものが一通りもう出てて、そこに乗っかったらある程度話できるぐらいまで出揃ってるからっていうだけやろと。
まあ話しやすいテーマってことですかね。
もうだって褒めたらええとこ決まってるじゃないですか。ガンダムファースト。
そうですね。そういう中でじゃあウィングを褒めようとか、 ダブル O を褒めようとかっていう方が、まあ、角度としては難しいですよね。
そう。だから、ある程度そこに近しい状態になったなって思われるものに、ボトムズとかもあるわけですよ。
うん、うん、うん。
うん。ボトムズもどこ褒めたらええのということがもうある程度出揃ってて、
うん。
みんなそこに乗っかって、あとはチョイスするだけみたいになってるんですけど、
うん。
一方で結構な人数見てるはずのゼータガンダムなんかは、ゼータガンダムについて語ろうみたいなトークがあまり成立しないのは、
うん、
どこ褒めてええかがまだみんなあやふやっていう。
うんうん、なるほどなるほど。
うんうんうん。
楽な仕事しやがってっていうことですね。
そうなんですよ。何が熱量かと。
うん。
うん。独自の話なんもないやないかお前らと。なんか当時から追っかけてるからその当時にこういう体験ができてみたいなオリジナルの話もなければ。
うん。
俺はこう見たいうところもね、そのなんか、結局出てきた話言うたらその腰を落として、
うん、
スラスターで前に平行移動して、
うんうん、
ダンマインでやっとった話じゃないかボケっていうことぐらいなわけですよ。なんかね、薄っぺらいなと、
うん
うんうん。この程度で熱量だなんだ言うて人気番組言われてる状況がポッドキャスト界の濃度を下げていくんじゃないかと思うわけです。
でもほらなんかテレビとかでもやっぱあるわけじゃないですか。別になんか、そういう大学をちゃんと出てるとか、そういうわけでもないんだけども、さも専門家であるように扱われてた人が、うん、化けの皮が剥がれたみたいなこととかって。
まあそうですね。
うん、なんか、一時が万事、そういうことっていうのはあるんじゃないですか、うん、その、専門家っていうものがこう、すごく深刻化されすぎてる部分ってやっぱあるじゃないですか。この人は詳しい人なんだから間違いないだろうっていうふ
う
に、盲目的に見てしまうとこってすごくあるじゃないですか。
うんうんうんそうなんです。そういう状況はね、ありますし、僕も全部が全部に目くじらを立てるわけではありません。
え？あ、そうですね。はい。
ただ、これガンダムなんで。
はいはい。
目くじらを立てます。
立ててます。本当に専門であるがゆえに言ってもいいことですね。
うん。お前らガンダムでしょうもない話してんちゃうぞ、こらっていう。
つまり、またそういうガンダム座談会をするときは、俺を呼べって。
いや、ちゃんと、
ええ、
自分の話せえと。
うん、
聞いた風なこと言うなっていう。
うん。
何とかして今誰も知らん話とかしようとせえと。
はいはいはい。
うん。
まあ、本来は、そこまで求められるのであれば取り上げるべきテーマではなかったんでしょうね。
うん。
このガンダムっていうのは。
うん。うん。
それができる人たちではなかったわけですよね。
そうですね。いや、ほんで僕はこのサンキュー達夫っていう人は、
うん、
まあ、そういう話が、できてるところを見たことないので、
うんうん、
なんかその程度の人やなって思ってるんですけど、
うん、でもそれぐらいの人でもこういろんなテーマをこう扱ってくれて気軽に聞けて楽しいっていうことで十分満足だっていう、それでいいんだよっていう客層が結構多いっていうのもまた言えるんじゃないですか。
そうなんですよ、うん、僕はねもうその状況も嫌。
でもほら、ポッドキャストなんて、素人がポッと始められるもんじゃないですか？
ポッドキャストですからね。
そう、まあそういう、そういう理由でポッドキャストなのって今、結構びっくりしながら言ってますけども、
うん、
逆に言うとその素人がそうやってポッと始められる程度のものなんだから、そこで話されてる内容っていうのは、ウィキペディアどころじゃない、いい加減な話が紛れ込んでますよっていう前提でもってやっぱ聞いてないですかね。
まあね。
うん。
いや、だから、気にならないと思いますよ。
はい。
ガンダムあんまり詳しくない人が、へーって言って聞ける程度の内容にはなってたと思います。
うん。僕はまさにへーってなってましたね。うん、まあ何も残んなかったですけどね。
僕は許さんっていうことです。
はい、じゃあやったらいいじゃないですか。ジャスさんも、ほらガンダム好きのソウスイさんあたりと、ガンダム詳しいトークを。
ソウスイ、人選んじゃダメですか。総帥さんとはね、やっぱね、楽しかった話をしたくなるんですよ。
はいはい。
で、やっぱ僕だからね、あんまりガンダムの話そんなしてないですよ。
うん。
うん。
やっぱり対等に話せる人をなんか見つけたらいいんじゃないですか？でも、やっぱいるじゃないですか、そういう人って。
うん。いや、だから僕はね、今回のそのね、熱量と文字数のこの143回を聞いて思ったのは、
ええ、
さっきも言いましたけど、ある程度の言論が出揃って、それをチョイスするっていう状態にまで持っていかなければ、
うん、
その作品を語るよっていう、バーすら生まれないなと思ったわけです。
うんうんうん、
そういう意味では、その、僕が最も愛するガンダム作品というのは、ゼータガンダム。
はい。
なので、もっとこう、ゼータガンダムを語る場というのはできてほしいと。
うん。
うん。そういう意味では、その、ある程度そのゼータガンダムに対して、一定の評価を与えるみたいなことはやっておくべきだなと。
うんうん。
こうなって、こうなって、こうなった話なんです。ここが面白いんですっていうところまで、ある程度みんなこう、腑に落ちるところまでのものをバッて出して回らあかんなと思うわけですよ。
うん。ただ、その、ゼータ自体も、 もはや25年以上前の作品なわけで。
そうです。
今からそういう場の形成っていうのってされるんですか？
いや、だってボトムズだってね、今のこの評価という状況まで行くまで、
うん、
結構時間かかりましたよ、あれ。
うん。
もっと言うと、ゼータガンダムなんかよりも、見てた人の数自体は少ないのに、
うんうん、
逆にボトムズについては、今やその続編の展開とか、
うん、
そういうとこも含めて言うと、なんか恵まれてる状況になってると思うんです。
ああ、そうなんですね。
だからね、僕はね、まあ、一回竹槍さんあたりとやるべきかなと思ってるんですけど、
はいはい。
ちゃんとゼータの感想を語ろうと。
うん。
いうのは、喋っておきたいなって思ってます。
まあ、ガンダムっていうと、その、ゼータまでとそれ以降っていう分け方をすることが結構多いのかなというふうに。
いや、ね、逆者で一回切るかな。
まあそこはほら宇宙世紀が一旦そこで打ち切られてるからっていうことで一つの流れとしては、
うん、
まあ当然の分け方だとは思うんですけども、ただダブルゼータ入れんのとかあるわけじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。
だからそのガンダムゼータ逆者っていうその三つで語りたいわけですよね。まあダブル83とかダブル80入れてもいいかもしれないですけども。
ほんでね、ダブルゼータという作品もね、あれもあだばなみたいになっちゃってるのは。うん、その前日談であるゼータという番組に対しての評価がみんな定まっていないと、
うん、
どう見ていいかもう一つみんな分かっていないというところを受けてのダブルゼータで、
うん、
なおかつそのゼータともまた違った作品をぶつけられたのでよりまごまごする、
うん、
どう語っていいかもっと分からなくなる。
まあ確かにまごまごするっていうのは言えてみようですね。
その辺のね、不幸さ加減を取っ払って、
うん、
もう一回みんなシンプルに見れるところまで持っていくっていうのは、言葉を使ってやるべき作業やなと思ってます。
うん。俺は楽しみですね。
できるかどうかはまた別の話。
うん。
やりたい。
まあね、玉石混交になるかもしれないし、
うん。
あれですけども、まあ、やっぱりでもそれやって、むしろですね、適当なこと言ってもいいじゃないですか。
うん、
でそれ聞いた詳しい人が許せんって思って、
うん、
そこのゼータ論壇に入ってきたらば、
うん、
まあ確実に盛り上がりますよね。
そうなんです。
うん、だから総帥さん入れたらいいんじゃないですか。うん、
だから話ぐちゃぐちゃになるし。え、そんなん知らんしとか言うし。
ああ、それは話が広がらないな。
そうでしょ。だからまあまあそういうね、なんか志のある話をしたいなと。
はい。
思うわけです。で、そこまでいければ、
うん、
ね、ゼータ、ダブルゼータまで拾えれば、
はい、
逆者の話は落ち着いてできますし、
うんうん、
逆者の話が落ち着いてできれば、V ガンダムだって正座してきちんと見れる状況になると思うんですよ。
うんうん。
うん。V ガンダム変な楽しみ方してる人多いじゃないですか。
そうですね。
もうそんなね、ビームサーベルで水着のお姉ちゃん焼く話とかはね、さまつな話なんですよ。
うんうん。
うん。ちゃんとその V ガンダムという作品の意図、みたいなことを呼び取れるところまでいかんと、うん、これはやっぱりガンダムに見入られたものとしてそこまで持っていくっていう作業はね、もう一回ちゃんとやり直すべきやなと思うわけです。
うんうん、ライフワークですねこれはね。
ライフワークですね。呪いですね呪い、
うん。まあでも V ガンダムとか面白い作品だなと思いますけどね、いびつで。
うん。いやでも僕ね、やれ魚の骨がどないしたみたいな話の時はね、
はい、
もうだいぶ飽きてました。
うん。
うん。僕なんせ最終回。テレビの前で見れるのに、
はいはい、
ビデオ録画してるからええわっつって、俺は今日はスーパーロボット対戦の外伝のスーファミが発売やから買いに行くって言って見なかった人ですからね。
うん、そこもまたガンダムでしたね。
いや、ね、それはね、魔装騎士なので、
はいはい、
はい、ガンダム出てきません。
え、出てこないやつですか？
出てこないやつです。
オリジナルのやつばっかり出てくるやつですね。
そうです。
あー。それ V ガンダムの最終回のは良かったんじゃないですか？
いや、魔装騎士いいゲームですよ。
あ、そうですか。
マソキション面白いですよ。
はい、はい、はい。そうですか。よかったですね。
はい。という。
うん。まあでもね、本当に、その、さも詳しいようなふりをして語られてることって、結構いい加減なことって多くて、
うん、
で、そういうものほど断定口調で言ったりとかするんですよね。
そう。だってね、うん、どれぐらい断定口調で適当なこと言ってるかっていうと、
うん、
さっきの安彦義和がそこのシーンに関わってなかったんじゃないかいうのも、全く裏取らずに僕今喋ってますからね。
ああ、この人もどの程度信頼できるか、どうかわからないと。
そう、そこはもう未知数ですよ。
そう。でもね、それってメディアで流れてくることってみんなそうなんですよね。これが本当に正しいことなのかどうかっていうのは、うん、あくまで自分で裏を取って確認するまでは、
うん、
自信を持ってそうだって言えないし、
うん、
まあ自信を持ってそうだって言ってることは本当にそうなのかっていうのはまたさらにあの批判的なですね、批評的な目を持ってアップデートし続けないといけないんですよね。いけないって言えないですよね。
そうそう、うん。だからまあまああの思い込み怖いよっていう話と、うん、結局だからその知識的なものをさらけ出すみたいな話はどうでもいいんですよ。
うん。
結局だからその作品に対してどういう思いであったかとか、
うん、
そういったところをまず踏まえて、
うん、
そっから初めてできる話なんで、ファーストしか見てませんみたいな人の、ね、ファースト至上主義みたいなことは、セリフとして空っぽやなと。
うんうん、
見てへんねやろだってお前、言うて。言うたったらええわけです。
まあでもとりあえずその、やっぱファーストだよねって言っとけば、とりあえず、
そう。
納得いくっていうところあるじゃないですか。
そう。だからそれ言うていいセリフみたいなことなってるでしょ
う。うん。
おかしな話ですよ。だって、トラさんって8作目までやんな、とか言われたって、おーおー、そうなんってなるじゃないですか。
そうそう、そうですね。僕はそうなんですかぐらいしか思わないですね。まあでも、美味しんぼは6巻までねって言われたらば、ああ、そうだねって、ありますけどね。まあ6巻だよねって今言ったけど、適当ですけどね、6巻ぐらいだったような気がしますけども。
北斗の拳は第6巻が一番抜けます。
はい。
はい。
北斗の拳で抜いてるという、そんな、ジャスさんに、俺もそうだよっていう趣味の方は。
マミヤがね。
はい。
騎馬一族に捕まってね。
はいはい。
ねじられるんですよ。
ええ。
エロいの。
これはあれですね。今回のアフィリエイトは、ここで決まりですね。
ガンダムの話なのに。
そう。
ね。まあ、そんなわけで。
でも結局、男の子がかっこいいって、男の子の何かが立ち上がる、そういう作品について話をしてるから、まあ、北斗の拳も、ガンダムも、男塾も大体似たようなもんですよね。
うん、男塾は、男塾かっこいいですか？
いや
男塾は、
男らしいですね。男らしい。
鼻で笑う話じゃないですか、あれ。
いやー、でも、やっぱり子供のですね、自分には、すげーって思って見てましたよ。
あ、ほんまですか？
とかして物知りだなとか思って見てましたよ。トラマルってすげーなとか。
割と僕、ゲラゲラゲラって思って読んでた覚えがあるんですけどね。
可愛くない子供ですね。
破局流飛行儀、うろ焼け沼とかで、ゲラゲラ笑ってた気がします。う
ん、まあ僕もゴー流風あたりのあたりでは、おやって思いましたけども。
僕ね、それ気づいたらリバーシブルです。
まあそんな、大人の階段のどの辺にいるかを判定することのできる素敵な漫画ですよ。
いや、リーバシブルっていう人がおって、
はい、はいはい。
その人の名前からリバーシブルっていう単語になったんだよって書いてあって、
うん、
僕その時に、橋も振るも食い読みやなって気づいたんですよ。
うん、うん、うん。
おや？嘘やなっていう。
いやでもな、いろんな読み方あるじゃないですか。ゆとう読みとか、組み合わせは無限大ですよ。
いや、中国人の名前で、
はい、
リー・バシブルさんって出てきて、
ええ、
訓読みやなってなったんですよ。
たまたまじゃないですか？
たまたまがないでしょ。
いや、ほら、東大の読みは多分、たまたまそんな感じだったんですよ。
ああ、なるほど。ね、まあまあ、そんなわけでですね。
うんうん、
まあ、あれですよ、富野さんからいや、その時はこんな状況だったんだよとか、そういうメールがいただけるのであればですね。
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムですと。
ゼータの話をするときは、桜川マキシムゼータとかですね、つけて、もらえると、ピックアップしやすいですね。
ゼータ桜川マキシムにします。
順番逆ですか？
ダブルゼータは後なんですけどね。
はいはい。
はいはい。
あ、ロゴの話ですね。
タイトルの話ですね。
タイトルですね。はい。
はい。はい、まあ、そんなわけで。
はい。
工作員も募集中と。
あとは、熱量と文字数は素晴らしい番組なんだ。このジャスのバカバカっていうような、そういうメールもいいですね。
そうですね。いただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで。ジャスでございます。また一人で登場しております。ね。先週もありましたけど、告知で出てきたんですけども、その前にですね、この僕が一人で登場する前の部分、ね、よその番組のことをさんざっぱら悪口言ってる部分についてですね、言い忘れてることがあったなと思って、それをちょっと言うておきたいなと思いまして、はい。まずそれを喋りたいんですけれども、ね、熱量と文字数の第143回を聞いててね、僕も一つね、許せないことがあったわけです。で、それをですね、たまたまそのね、143回の文を聞いた直後に、まあ、古くからの友人と、まあ、会いまして、お酒など飲んでたわけですけども、まあ、彼が、まあ、ガンダム好きなんですね。で、まあ、その彼にですね、そうそうそうと、実はその熱量と文字数っていうですね、とある芸人さんがやってる番組があるんだけれども、と。 そこでこんなことを言っていたよっていうのを聞いてほしいと。で、ちょっと僕がそれについてどういうことを言っていたかっていうのを説明しようと思って、いやーねー、その番組で、コンスコン艦隊との戦いについて語ってて、で、そこでね、最初にコンスコンとホワイトベース隊が交戦するところのね、あのシーンについて、3分間で13機のリックドムを、アムロが撃破してコンスコンがビビるみたいなシーンがあってっていう話をしてたんですよっていうことを、まあ彼に伝えたんですけども、もうあれでしたね。その僕が13って言った瞬間に、おいおいジャスよと。お前何を土地狂ったことを言っているんだみたいなですね。そんな目で僕を見て、もう話をぶった切られそうになるので、ちょっと待って、話は最後まで聞いてって言って、その後に、ね。12機じゃないですか。それを13機と間違えていた人がいるんですよ。ガンダムが好きだって言うのにって言った瞬間に、まあその彼が言った言葉は、まああまりのバリ雑言だとここでご紹介しないくらいと。ああ、こいつはやはり友人だなと思ったわけですけど。まあ、そんな程度ですよ。出てきてた人。ねえ、まあまあ、とはいえね、僕の方でもね、その喋ってて、言い忘れてることとか補足情報みたいなものが必要になってしまっている分もあって、っていうのは、ね、ロボットをガニ股で描くみたいなところについてはですね、まあ、ある特定の人が思い浮かぶじゃないですか、みたいなことを言ってたんですけど、それはまあ、その人自身はあんまりガンダム参加してないんですね。だからまあ、該当のランバラル戦については、まあまあ、おそらく安彦義和さん、のセンスによる作画やったと思うんですけど、まあ、とはいえ、そのガンダムのスタッフ、もしくは富野由悠季氏の、ロボットを描くときに腰を落とすみたいなところに影響を与えたのは、まあ、おそらく、まあ、金田義則が、やはりダイダン3であるとか、ああいった作品での作画の際に大きく影響を与えてるんだったんではないかな、というふうに思うわけです。まあその辺まあ僕も言い忘れてて、ちょっと聞いてる人がんって思うようなことも言っていたなと思うんで、まあ最初に言ったですね、そのリックドム13機っていうのと、まあまあ僕のね、その言葉足らずみたいなのがまあ、チャラだったりするのかなとも、思わないですね、やっぱりね。うん、リックドムの数は間違わないですよね。ガンダムまともに見てる人はね。だって、そもそもね、その12機のリックドムを要するそのコンスコン艦隊、その12機のリックドムがですよ、3分で撃破されて、それを驚くっていう有名なセリフがあってですよ。ね。その後で6機のリックドムと、彼のチベと無才一石とが、そのホワイトベース隊とサイドの交戦をして、で、それをテレビでね、中継されてるのをテムレイが見てるっていうですね、この一連の流れががっちりあるのを見てるはずじゃないですか。そこでね、12機がまた半分になったその戦力ででも、自分が特攻してでもホワイトベースの足を止めてやろうっていうそのコンスコンの覚悟を決めたシーンみたいなところも含めてのね、シーンなわけですから、それは間違えへんやろと。大体ね、ガンダムに見入られたものとしては、チベ級というね、その軍艦にモビルスーツが何機搭載できるのか。ということで、まあ一つ、いや二つの議論は交わしてるだろうと。ね。ガンダムの設定って結構ええ加減なもんですから、チベのその積載モビルスーツ数みたいなところが8機っていう資料もあれば、12機っていう資料もあれば、18機という資料まであるわけですよ。で、この、どれが正しいんだという時に、そもそもこの18機っていうのは、コンスコンが結局使った艦艇数が、チベ級1隻と無才級3隻の計4隻あるっていう、ことを想定していない生半可なやつが決めた設定やと。要はその無才級であれば小無才を使用せずとも一隻あたり4機のモビルスーツが搭載できるというのに、そこの数を無視して全てのモビルスーツがチベ級に搭載されていたんじゃないかっていうところから出てきた間違った数字なのであってっていうところとか、ね。いや、それでもやはり無才級がマックス6機のモビルスーツを搭載できるというのに、チベ級が8機ってことはないだろうっていうところとか、その辺の流れまで含めて把握してるのがね、ガンダム好きのね、基本やと思うわけです。いや、それでも僕はね、最初ね、その13って間違うのには何か根拠があったのかもしれないと思って、そうそういえばと、機動戦士ガンダムシードデスティニーで、ストライクフリーダム、キラヤマト。初出撃のシーンでですよ。敵のモビルスーツ隊に対して容赦ない攻撃を加えると。で、その時に、確かその3分間で12機のリックドムみたいな話ではなくて、もっと短い分数でもっと多くのモビルスーツを撃破してたシーンがあったなと。ひょっとしたらそれが13機で、それと間違えたんやったんかいなと思ったんですけど、いや待てよと。ね。 その時は12期13期どころの騒ぎではないぐらいの撃破してた。確か25やったんちゃうかなと思って調べたら、やっぱり2分間で25機撃破されて敵のね、司令官が驚くみたいなシーンやったんで、まあ、やっぱり根拠がないと。うん。そこ間違うっていう話でしかない。間違わないよねっていう。まあ、ちなみにですね、そのね、最初に言いました僕の友人に対して、別のラジオ番組で、スタートレックについて喋ってるシーンがあってんけど、ジャンリュック・ピカードの、好きな紅茶のことをダージリンティーって言ってたよって言ったら、先ほどのそのね、リックドム13期って言ったことに対するバリ雑言の20倍ぐらいのバリ雑言入ってましたけど、うん、そうあるべきやなって思いましたね。はい。ね、そのね、スタートレックについてで、ね、喋ってたね、番組の方はね、その辺の機微をね、全く組むセンスのない人やったみたいですけどね。まあそういうところも含めてね、僕はね、滅びさればいいなって思ってるわけですけれども、今回出てきたのはですね、告知でございます。告知。はい。あれですね、前回も言いましたけれども、5月20日の金曜日、ね、僕もお仕事終わりで行く感じになりますけれども、まあまあ、立花さんがね、関西来られるということで、まあ、囲む会をやろうと。おそらく収録なんかもしますので、まあ出たいよ、みたいなところもあったりする人は、声をかけていただければ、この辺で飲むよっていうのはお教えしますので、一緒に飲みましょうっていう告知でございます。おそらく、というかまあまあ、受注泊梅田で飲んで、だいたい18時はちょっと無理かな。僕も仕事終わりなんでね。19時スタートとかになるんかいなぁと思ってますけれども、まあまあね、メールアットマーク sgmx.info までご参加希望という形でいただければなと思いますので、一つよろしくお願いいたします。
あーはっはっは、よまよい、カレー好き、悩みを申すがよい。あ、松尾も
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。